終末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河が揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それは現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
皆さんおはようございます。またインターネットの皆さん、こんにちは。またこんばんは。昨日っていうんですか、未明というか、すごい雨がですね、降って、熊本県の芦北とかですね、また人吉の球磨川がすごい氾濫してですね、多くの方々が命を失ったり、また行方不明になったり、また家がですね、本当にこう、2階まで水が上がってきたっていう、すごいこのことに災害がですね、発生しています。本当にでも、鹿児島はですね、本当にこう夜からずっと雨が止んで、本当に流れているということを、それに感謝しています。夜中中、こう雨が降ったらですね、もう危険水位を超えているという川もあったので、本当に危険な状況だったことを覚えるんですね。でも、本当にこう、人吉や足北の地域の人々がですね、本当に回復されていくように思っていかなければなりません。本当に今ですね、すごいこう雨の降り方がものすごくなっているということですね。線状降水帯という、雨雲の降水帯っていう、そういう雨雲の動きがあるんですけれども、そこに停滞してですね、雨が降り、ものすごい雨が降り続けるっていう、そういう時代になってきているということをですね、覚えて、私たちは災害に対してもですね、コロナウイルスに関してもしっかりと祈って備えていかなければならないということを本当に覚えていきたいと思います。それではですね、この朝のこの御言葉の箇所から学んでいきたいと思います。今日のこの箇所は前の司会者の方に読んでいただきましたが、イエス様がですね、ガリラヤの方に来られたというこの 話をですね聞いた一人 の, この王室の役人の方がいたんですね。でその方はの息子さんはもう死にかけていたということでした。それでこの王室の役人はですね、イエス様がユダヤから来られたと聞いたときにもう一目散にもうイエスのところに行ったと書かれてあります。そして下ってきて息子を癒してくださるように願って息子が死にかかっていたのではというふうに聖書に書かれてあります。でイエス様はですねこの王室の役人がですね必死にこう乗ってきてそして私の息子のために下ってきてそして息子を癒してくださいってこうお願いした時にですね何を言われたかと言うとですねあなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんというふうに言ったんですね。でもこの人の役人の人はこうそういうふうにイエス様に言われたにもかかわらず主よどうか子供が死なないうちに下ってきてください私と一緒に祈っていってお手を置いて祈ってくださいっていうことですね。そして癒してくださいイエス様あなたなら癒してくださいますというその信仰というかですね願いそうイエス様が来てくれてそして息子に託してくださったならこの私の息子は治りますというふうにこう思ったわけですね。そしてイエス様に下って本当に下ってきてくださいってもう本当に切実にイエス様に願いを求めたんですね。その時にイエス様は行きなさいあなたの息子は治ります。その人はイエス様が言われた行きなさいそしてあなたの息子は治ります。もう自分の息子のもとに帰りなさいあなたの息子は治りますというふうにこう言われたんですね。その時この親子にはですねイエスが語った言葉を信じて帰っていったというふうに書いてあります。本当にこのイエス様にですねあなた方は知る人不思議を見ない限り決して信じません何か突き放されたような言い方もうあなた方はね何か知る人不思議ない限り信じないですよねという感じで言われたにもかかわらずこの役人はこの、どうか私の子供が死なないうちに来てくださいとお願いしたんですね。神様がなそうとしておられるときにもう何て言うんでしょうか神様は素晴らしいことを私たちにしたいと願っているんですけれども往々にして人間的な私たちの肉の目で見たらですねもうダメだもうどうすることもできないって思うときが人生の中にはもっとこう起こってくるという感じです、でもですねその時に自分の知恵と力と頑張りでやってしまうのかそれとも本当にこの役人のようにですねもうイエス様がユダヤからやってきたという話を聞いた時にもう一生懸命にですね一目散にイエス様のところにやってきてそしてもう熱心にイエス様私と息子が死にかけていますからどうぞ来てくださいって下ってきてください私のこの家に来て息子に手を置いて祈ってくださいそうしたら息子治りますって願ったんですね。祈りが聞かれる願いが願い求めが聞かれるっていうその、ポイントの、事柄があります。どうしたら祈りが聞かれるのかということですね。その聞かれるのかということに2つの大きなポイントがありますね。それはまず祈ることそして教会に行くことですね。なぜなら教会にはキリストが満ち満ちているからなんですね。で最近ですねキャラ牧師がずっとコロナのその何て言うんでしょうかコロナの感染 のためにですね、あの九州を回って、そして解散生活をするということができなかったんですけれども、最近ですね、キャラ牧師は宮崎教会に行ってご奉仕することが できました。その時にですね、宮崎牧師がこのような歌詞をされたんですね。宮崎牧師は皆さんもご存知のようにフライドチキンでケンタッキーフライドチキンというところでこう働いてるんですね。そしたらですね、宮崎市から高千穂っていうところ、それはですね結構ねこう離れているところで距離があるんですね。そしてそこのね、何て言うんでしょうか、こうお店の外で何かをこう売ってたりするところあるでしょう。大きなスーパー の店頭の前にですね、こうちょっとテントを張って、そして売っている、販売しているっていう、そういう売り方があるんですけれども、その大きなね高千穂のそのスーパーのお店の前で売る、そういう売り方をしているするのにですね、普通600とかそういう600ピースとか箱でですね、そしてそのねフライドチキンってすごく高いんですよ。高いですよねって言ったらね、いや本当高いですって売っている、働いているになるよ、私も高いですって言って、1個250円、5個入ってるね1ケースが1250円ですね。そしたらですね、それでまあその1日ですね、その店頭でお店の前で買って売るとしても、まあ600売れたらね十分と思うのに、上司はですね、もう南国市のね今までの歩み方、感謝と賛否を通して素晴らしい神様に宮田が表されて奇跡が起こっているということを知ってるので、1200ピースってこいっていうふうに言ったんです。っていう感じなんですけれども、次の日ですね、荷物をね準備して、そして早めにですね遠いから出かけてきました。そしたらですね、こう高速道路に入るところまではですね、一生懸命乗ったんですって。そして高速道路に乗ったらですね、入ったらもうその高速道路ビューって行けばいいからですね、もう乗らなくてもいいというふうに思ったんですって。それで祈りは終わったと思ってですね、そして運転してたらですね、こう前方にですね、なんとかっていう大きなこう方向指示器ってあるでしょう、大きなね。でそこにですね、なんとかっていうその地名が出ててね、その下に小さく高千穂って書いてある。そしたらですよ、私たちが宮崎の三里の南九州三大館に行った時にですね、熊本、そして鹿児島ってこうなった、それ見た時に、どっち行くの、カジキっていうところとですね、なんかこっち行ったら熊本とそれから鹿児島ってちっちゃく出てたでしょ。でこれでどっち行くのって、なんか90キロで走っていて、どっち行くのって間近にこう見てですね、判断できないっていうか、それでもうカジキっていう方にバーって行っちゃったんですけど、で何て言うんですか、南牧師もですね、なんとかって大きなこう表示板に書いてあって、小さく高千穂って書いてある、そっち行ったんですね。そしたらなんと高千穂の方に行かないといけないのに、違う大きく書いてあった方向にバーって行っちゃったんです。行っちゃったらですね、逆走するってことはできないんです。それはとっても危険なことで、翌日方向して新死者が出てますから、そういうことはしてはいけないんですね。でもどこかで降りないといけないんですね。そしてまたこう戻ってこないといけないのに、なかなかそのね降りるところってなかったんです。そしたらね、朝9時半から9時半には着いて準備をして、 スーパーは10時からなんです。ところがですね、いくら行ってもですね、こう降りるところがない。ああもう9時半に間に合わないって思ってですね、そしてもう真剣に神様にこう祈ったんです。悔い改めて、そして神様助けてくださいってね祈ったんです。そしたらですね、本当にこうもうそのねこう道ですね、そこから高速、この高速から降りて、そしてもう一度こう走り直してくるんですかね。そしてその高千穂に行く、この高速の方に乗って、そしてやっと着いたんです。でもね、悔い改めて、そしてねこう行く途中ですね、聖島とかってね、いろんなこう地名が出てくるんですけど、そこをね走ってる時に以前そこでね集会が持たれていたんですね。で、ああここで集会持たれていたところだと思った時に、神様がここのこの地のために、そしてねこれから行くところところにね祈っていきなさいと、これは霊の戦いとなるっていうふうにこう語られて、そしてそこでねもう一生懸命ねこう行く道々ね、ああ聖徒、ああこの前ずっと前にここで集会が持たれていた神様って祈って、次のところに行ったらまた、ああ神様ここでも集会が持たれていました、またどうぞ導いてくださいとかですね、こう祈りながら、こう一生懸命祈りながら行ったんです。そしてね、着いた時ね、その大きなスーパーに着いた時もうちょうど9時半だったんです。そしてですね、一生懸命こう何て言うんでしょうか、入ってですね、荷物をこうして、そして店長さんかなと思う人に挨拶したらですね、ああという感じでね、全然なんかねいい雰囲気じゃなかったんです。フライドチキンが来てね、あんたたちのところにいっぱいお客さん行ったら困るねっていう感じの、なんかちょっと冷たい感じだったんです。ところがですね、その店長さんって言われるその人に会ったら、その人はすごくいい感じでね、ああもうご苦労様です、よろしくお願いしますという感じで、そしてなんとね、一人でねこう準備したり、一人でこうやったりするのはね、ちょっとね一人で行ってるから大変なのに、なんとねその店長さんがいろいろ手伝ってくださったんです。そしたらですね、こう10時に近くなる時に、なんかもう人がね始まる前にずらーっとかって列ができてたんですって。そしたらですね、始まった途端ですね、その並んでた人たちがみんなこのねフライドチキンのそのね出店っていうかねにやってくるんですって。そしてね何て言うんでしょうか、高い1箱1,250円っていう、そのねフライドチキンをね皆さんがこう買ってくるんです。とっても忙しいなってですね、そしたらその店長さんがねもう喜んでね、いろいろなお客さんにお金払ったりとか、もう包んだりとかですね、皆にお口をいっぱいこうそれをそこでこう揚げないといけないんでしょ、フライドチキン作らないといけない、そして売らないといけない、お金をもらってお釣りもあげないといけない、だからね一人ではね大変だった。そしたらね、どんどこ人々がやってきてですね、それを買っていくんですって。そしたらですね、なんとたった3時間のうちに1日かけてねかけても1200ピース売れるのかなって、それってありえない、今までの中ではありえなかったのに、そのお店の店頭販売がですね、たった3時間の間に1200ピースを売ってしまったという、売れてしまったという、すごいこの神様の御座がですね表されて、本当にこの窮地に追い込まれた、9時半に間違うことができないという大変な失敗をしてしまったのに、神様に本当に悔い改めて感謝して、そして 行った時です。そして神様が語られたことに、本当に この地のために乗りなさい、もうこれは霊の戦いとなるというふうに言われたから、もう1200ピース売れるようにとかっていうんじゃなくて、神様この地でもう一度集会をっていうふうに思っていたらですね、なんと1200ピース本当にそんなことありえない数もですね、あっという間にこの3時間で売れてしまったんですね。本当に困った時に神様のもとに行く、イエス様のもとに行くことのできる幸いに、本当に人は幸いな方です。人はですね、全ての人がそんな風にできるのではないという、自分が困ってしまってどうにもならなくなっているクリスチャンになっているんですね。クリスチャンのこと言ってますよね。もうダメだって祈ろうともしない、または神様のとこにまず出ようっていう、そういうこともこうしないで投げ出してしまったり諦めたりしまったり、これはもう不可能だから、もう祈ったってどうしようもないんだと思ったり、またはイエス様のもとに出て行って祈ってもねって、こんなこと神様できるのかなって、なんかそれってサタンの思いをそのまま影響を受けてしまったりしますが、そういう人も私はいると思うんですね。でも本当にこの役人はイエス様のもとに、まっすぐにイエス様のもとに出かけていきます。そしてあなた方は知る人不思議、素晴らしい神様の何かを見なかったらそう信じませんって、はっきり決して信じませんってイエス様が言われたのに、それでもその人は諦めずに、主よどうか子供は知らないうちにやってきてください、祈ってくださいって癒してくださいって言ったわけですね。そしてイエス様に生まれたその言葉、帰りなさい、行きなさい、あなたの息子は治ります、治りましたじゃなくて、ここでは治りますっていうふうに言われたんですね。そしてこの役人の方が書いていく、その言葉を信じて帰った、イエス様の言葉を受け取って、そして言われた通りに帰っていった。そしたらその息子さんがね、治ったっていう知らせを持って、その役人の主なるたちがやってきたっていうことね。そして何時ごろ癒されたのか良くなったのかって聞いたときに、昨日の第7の時に熱が引きました。父親はその時刻からあなたの息子が治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も彼の仲間、家の者たちも皆信じたというふうに書いてあります。イエス様の語られた言葉、イエス様の言われた言葉を信じて、そしてその言葉に従うときにですね、この役人の息子は熱が引いて、それまではもう本当に高熱で、もうご飯も食べれない、もう水も飲むこともできない、意識もない、もう死んでしまうとみんながですね、そう思ったその子が、行きなさい、あなたの息子は治りますと言われたその時刻に、そしてその役人のイエス様の言葉を信じて、治りますと言われたその言葉を信じて、行きなさい、家に帰りなさいと言われたその言葉にですね、従って帰ってたですね、その子の熱が引いて、そしてもう危険な危篤の状態から出したわけですね。そしてどんどんその子が良くなっていったんですね。そして逆にも、本当にイエス・キリスト、イエス様は本当に救い主だっていうことを、神の子、救い主だっていうことを自分も信じ、そして 家族のみんながイエス様を信じてね、私たちは本当にその神様からの言葉がどんなに重要かということをずっとですね学んできました。本当に私たちが聖書を読む、その聖書の言葉はですね、聖書の言葉を通してイエス様は語ってくださるということです。今の時代はね、イエス様がこのイスラエルにお生まれになってくださって、そして宣教されたのは、本当に3年半くらいですね。そしてイエス様は多くの方々に、人々にイエス様を求めてやってきた人たちに言葉を語られました。そしてその言葉を信じた人たちは癒しを受け、霊的な解放を受け、死人もよみがえり、神様の素晴らしい印と奇跡と栄光を見たんですね。今もイエス様は私たちにこの聖書の言葉を通して語ってくださいます。ですから私たちが毎日聖書のディボーションの御言葉を読むとき、またこの聖書通読をしているときにですね、神様これはどうしたらいいのですか、これを与えてください、神様私の将来はの御心は何ですかと、いろんな祈りをしていると思うんですけれども、そのお祈りにおいてですね、本当に神様からの言葉を通してイエス様は今も私たちに語ってくださるお方だということです。ですからただ聖書を知識として 読んでいるじゃなくて、神様どうぞ語ってください、サムエルが主をどうぞお語りください、しもべは聞きますというふうに言ったんですけれども、その心ですね、本当に主が明確にはっきりと私に語ってくださる、この言葉についてですね、自分が祈っている祈り、求めている心の願い、置かれている状況に対してね、この解決、勝利、導きを神様はこの自分が今聖書を読むその言葉の中で語ってくださることを信じて期待して読んでいきましょう。その時ですね、聖書のイエス様は私たちにはっきりと語ってくださいます。そしてその言葉を信じて、そしてその言葉に従っていく時ですね、次に、こうしなさい、ああしなさいというふうに思いの中に語られたならば、それを確認しながらですね、神様ではない言葉もありますし、自分の思いもありますから、本当に神様、これはあなたの語られていることですか、それならば確認を与えてくださいと祈りながら、神様の言葉に従っていくときに、本当に神様は私たちの願いを聞いてくださり、また必要を与えてくださり、神様は私たちに必要な導きや御心を示してくださっています。神様は私たちに本当に良いことをしてくださいます。神様の言葉はですね、生きていてですね、本当に私たちの人生を導いてくださる素晴らしい祝福を備えてください。神様の言葉によって私たちはこれからの歩みも歩んでいきましょう。本当に神様がその言葉を祝福してくださいます。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたは素晴らしい方です。神様、本当にあなたに窮地に追い込まれた時、どうすることもできないと思った時、本当にあなたの前に出て祈ることができることを感謝いたします。いつでもどこでも、どんな状況の中にあっても、私たちはあなたに祈ることができることを感謝いたします。そしてあなたからの言葉の私たちの人生を導き、また祝福してくださいます。従う時に表される神様の意向は素晴らしく、神様大きいことをありがとうございます。どうぞあなたがさらに注意深くあなたの言葉を期待して求めて祈っていけるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーギー恋長くは主イエス・キリストの名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。